電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
平田明美です。
おはようございます。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。早いもので今年ももう半分が過ぎました。年齢とともに時間の経過するスピードが年々速くなっているように感じてならないんですが、広田さんはそんなこと感じませんか。
そうなんですよね。子供の頃の1年ってとてつもなく長かった気がします。
そうなんです。
だから誕生日やクリスマスやお正月がすごく待ち遠しかったんですよね。
やっぱりそうですか。青年老いやすく学なりがたしなんて言いますけども、あっという間に年は取っていくんですけども、その割にどのくらい成長できているかと思うと恥ずかしい限りです。これからは今まで以上に一日一日を大切に生きていきたいなって思っています。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会です。日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会は、大阪府高槻市の北西部、高槻市氷室町岡本交差点のすぐ近くにあります。 JR 京都線の摂津富田駅から高槻市営バスでおよそ7分、岡本バス停下車、阿武野港経由のバスですと岡本バス停の真ん前が教会です。礼拝は毎週日曜日朝10時半からです。また隔週の第1、第3木曜日朝10時半から木曜礼拝を、第2、第4木曜日午後1時半から聖書研究会を行っています。その他、助け合いの会、手仕事の会、ゴスペル、パソコンクラブ、園芸クラブなども開催して、聖書をひも解きながらお年寄りが安心して来られる教会、子どもたちも含めて全世代一人一人が尊い人格として豊かに育まれる交わりを模索しています。またこの6月24日日曜日午後2時30分から、ピアニストである中野博夫牧師の第11回定期ピアノコンサートが行われます。今回は中野牧師の繊細なピアノ演奏を通して、よく知られた懐かしいクラシック音楽を中心に、音楽家たちの真実な神への祈りと渇望のメッセージに心を向けていく予定です。ぜひホームページをご覧ください。電話は 072-696-2548 072-696-25482548、住所は高槻市氷室町 2-37-15 です。日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の中野博夫牧師の聖書のお話。師匠、今度の課題曲、私には難しいです。お聞きください。
聖書を読んでいますと、不思議な錯覚に陥ることがあります。聖書に記されている事柄、聖書が記された時期は、新約聖書でも少なくとも 今から2000年近い隔たりがあります。でもそれが現代か、またほんの少し前の時代に起こったかのように感じてしまうのです。電気もなく、車もなく、パソコンもなければコンビニもない時代。でも人々の思い、喜びや憂い、痛みや悲しみ、その社会や人生において出会う事柄などは、本当は何も変わっていないのかもしれない、そう思わされます。ただ現在の私たちの事情とは少し隔たりがあると思うことが一つあります。それは師匠と弟子という関係です。聖書の時代、聖書の世界に多く出てくることです。この群衆を見て、イエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。これはマタイの福音書5章にある弟子たちとその師匠イエス・キリストの描写です。今、教育というと、おそらく学校や塾などの教室で、授業時間に先生が教鞭を取り、生徒を教えるというスタイルが多いのではないでしょうか。当然ですが、先生には勤務時間があり、生徒たちも放課後、それぞれに帰宅する時間があります。ところが、イエス・キリストがこの世を歩まれた時代、今から約2000年前、教育というと師匠がいて、そこに弟子入りする弟子たちがいた。今でも古典芸能などの世界は、師匠と弟子の関係を大切にされているのかもしれません。当時、弟子と師匠の関係は、師匠のところに住み込む弟子もあれば、師匠を自分のところにお招きする弟子もいた。生活を共にしながら、知識だけではない、お作法や生き方、価値観など、さまざまなことを学び取っていきます。新約聖書、特に福音書を見ますと、イエス・キリストは当時、相当数の弟子を持っておられたように見えます。そしていつも寝食を共にして過ごした弟子たちは12人と見ることもできます。弟子と師匠の関係については、私には特に音楽の世界において懐かしい師匠先生方があります。師匠の家に住み込みはしませんが、私たちのことを門下生と呼び、弟子の一人として迎え入れてくださったピアノの師匠、その他音楽に関わる何人かの師匠があります。さまざまな点でお世話になり、またその時その時の課題をいただき、師匠からは技術だけでなく芸術観や人生観、時には自己肯定感などもいただいてきたように思います。幼い頃は確かにまだ身につけていない、達し得ていない技術や知識を教えてもらいます。 少しずつ成長していきますと、往々にして芸術を志す人の中には、わずか1日に一生分の熟達を求めて打ち込んでしまうほどのものもありますので、師匠は今日その弟子が取り組むべき課題がどこまでであるかを区切って、課題を明確にする役割を担うということも起こってきます。良い師匠は本当に真剣で、そしてたとえ厳しくても温かい存在だと思います。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。あなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。これはマタイの福音書に記されているイエス・キリストの言葉です。まさしく人生の師匠として、弟子たちに今日の課題を明確に示し、神と共に生きることの幸いを教えておられるイエス・キリストの姿を表している言葉だと思います。それではイエス・キリストはご自分の弟子たちに何を教え、何を経験させられたでしょうか。ヨハネの福音書を記した弟子ヨハネは、福音書の中で自分のことをイエスが愛された弟子と記しています。ヨハネは自分がイエス・キリストから最も愛されていると実感を持っていたようです。しかしまた、おそらく他の弟子たちも、私がイエス・キリストから最も愛されていると思っていたようにも思われます。イエス・キリストの弟子たちは、生活を共にしながら真実に愛してくださる主イエス・キリストを我が師匠と慕っていたのです。彼らはイエス・キリストの深い愛を経験しました。しかしまた、イエス・キリストの弟子たちは不本意ながらさまざまな危機を経験しました。湖で嵐に遭い、絶体絶命の危機に直面しました。しかしその場で嵐を鎮められたイエス・キリスト、人生のあらゆる危機において間違いなく自分を救い出してくださるイエス・キリストを彼らは経験していったのです。人々の痛みや悲しみに寄り添いながら、そのままに人々を受け入れていかれるイエス・キリスト、私を理解し最も安全な存在として寄り添ってくださるイエス・キリスト、彼らは弟子としてそのようなイエス・キリストを経験していきました。イエス・キリストは自ら弟子たちに、ただ知識を教えるだけではなく、身をもって神に愛されること、神に守られることがどんなに豊かで尊いことであるかを人生の師匠として示し続けられたのです。イエス・キリストの記述は今から2000年前のことです。ただ聖書は今生きる私たちにイエス・キリストの弟子として生きる幸いを語り続け、また私たちをイエス・キリストの弟子へと招かれるご自身の声を私たちに伝えています。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。マタイの福音書11章29節。イエス・キリストが共にいて私たちを守り、またその時々に人生の尊い課題を与えてくださる、それは試練とさえ呼ぶべきことも含まれているのかもしれない。 かつて私がピアノの師匠からそれまで経験しなかった困難な難しい音楽を課題として出され、先生、今度の課題曲私には難しいですと相当に苦しんで練習に励み続けた日があったように、イエス・キリストも時に私には耐えられないと思うような試練を下さり、うめき苦しみながら主を見上げたことをまた思い出すものです。でも振り返ってみると、イエス・キリストはいつも共にいて、私に心を止め、ご自身がどんなに真実を尽くされる誠の神であるかを明らかにし続けてきてくださったことを確信するのです。聖書によれば、天地の創造者、誠の神であるイエス・キリストは今も私たちに、私を受け入れ、私と共に歩みませんかと問うておられます。いかがでしょう。あなたの人生を導く師匠、主イエス・キリストを信じお受け入れになりませんか。
日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会中野博夫牧師の聖書のお話をお聞きいただきました。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は大阪市にある協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
大阪市北区本庄東 2-11-6 在日大韓キリスト教会、大阪北部教会、大阪市淀川区三国本町 2-12-18 生けるキリスト一幕教会、大阪一幕教会、大阪市淀川区重曹元今里 1-1-54 日本バプテスト同盟大阪親愛教会。以上、大阪市にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。
金報伝福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
平田明美でした。
あなたの本当の価値は、あなたが今自分について思っている以上です。安く見積もりすぎてはいませんか。
それではまた明日朝4時30分に